声の議会だより。平成30年2月1日発行。ナンバー198。編集と発行は大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会ダイアリを発行しています。今回の議会ダイアリナンバー198では、平成29年12月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や、常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見、ご感想は、議会事務局、電話 366-0011、内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は、一つの階層、レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、各常任委員会の審査結果、12月定例月議会で審査された案件と議決結果、終わりの挨拶です。なお、代表質問と個人質問など、それぞれにページ番号をつけています。目次、代表質問、清風クラブ、須田明、1ページ。代表質問、大阪狭山維新の会代表、小原和弘、4ページ。代表質問、公明党代表、北義夫、7ページ。代表質問、リベラル狭山、井上健太郎、10ページ。代表質問、日本共産党議員団代表、北村英二、13ページ。個人質問、菰田郁子、15ページ。個人質問、松井康介、17ページ。個人質問、徳村聡、19ページ。個人質問、西野茂嗣、21ページ。個人質問、上谷元忠、23ページ。個人質問、片岡百合子、25ページ。個人質問、丸山貴弘、27ページ。個人質問、松尾拓実、29ページ。個人質問、鳥山武、31ページ。委員会審査のあらまし、建設構成常任委員会、33ページ。総務文教常任委員会、35ページ。予算決算常任委員会、38ページ。近畿大学医学部附属病院に係る統合再編計画の計画変更を撤回し、300床規模の病院の設置を求める決議について、39ページ。12月定例月議会で審議された案件と議決結果、40ページ。終わりの挨拶。42ページ。目次終わり。代表質問、清風クラブ代表、須田明。市長の対外姿勢と対応について、問い。近畿大学医学部附属病院の移転再編計画変更は、厚生労働省が定める医療圏を超えての移転で、理解に苦しむ南河内の8市町村との連携体制と認可権限を持つ大阪府の対応を伺う。答え、平成27年11月3次救急小児周産期医療などの機能維持の要望書を 南河内旧市町村長連名で近畿大学理事長、大阪府知事に手渡し、ニュータウン活性化の本市での内部検討も終えていた。地元の国会議員、大阪府議会議員にも要望を行う。抗議文の提出は各市町村により温度差がある。要望、病院移転は前回の発表時ですでに深刻な痛手で、医療水準維持のため医師確保が課題となる中、患者受け入れの確約を求めてほしい。問い、台風21号による被害で2カ所の河川護岸崩落の対応について伺う。答え、大阪府に早期の復旧工事をお願いした。竹本直和衆議院議員にも現場視察をしてもらい強く要望した。要望、草沢橋は大阪府広域緊急交通路に指定されている。抜本的改良工事をお願いする。問い、南海電鉄の大阪狭山市駅、狭山駅、滝谷駅の無人化問題について。答え、堺市と連携し主要都市で無人化アンケートや調査を共同実施する。これらのほか、道路整備事業に関わる国と地方の負担割合について質問しました。危険な道路の安全対策について。問い、国道310号は右折レーンが少なく歩道の整備がされていない。渋滞解消のため都市計画道路大阪河内長野線の事業化を訴え、迂回路となっている旧道にイメージハンプ、スクールゾーンのカラー化やマンホール、展示ブロックの滑り止め等の施工を求める。答え、国道310号の渋滞解消のため協議会を設立し、都市計画道路大阪河内長野線の事業化を要望中である。国庫補助を得つつ交差点のカラー化工事を平成30年度も実施予定である。マンホール蓋はノンスリップ型へ改良し、展示ブロックもつまずきにくいものを採用している。女性が輝く社会づくりに向けて。問い、本市の管理職、職員全体に占める女性割合と大阪狭山市特定事業主行動計画策定後の取り組みについて伺う。答え、策定時より上昇し、管理職は 15.5%、 全職員に占める割合は 31.4% である。時間外勤務縮減や有給休暇の取得促進等、意識改革や職場の風土改革に取り組んでいる。要望、女性に関する問題と捉えず、男性も働き方を変える必要がある。過剰な配慮をするあまりやる気を奪う結果につながる。職員の取り組む姿勢に温度差が生じないよう、全庁的な情報共有化の徹底を求める。幼児教育・保育無償化について。問い、市の保育所入所申請時の当落の基準点数の見える化について伺う。答え、就労の有無、妊娠・出産後間もない場合など保護者の状況に応じ基準点数を設けて決定している。要望、国が進める無償化で保育の受け皿の確保は急務であり、保育士の待遇改善など市独自の政策を求める。代表質問、大阪狭山維新の会代表小原和弘。18歳までの医療費無償制度について。問い、 18歳までの医療費を負担している大阪府内の市町村数について、また予測される必要経費は。答え、府内での実施は7団体、必要経費は約2850万円。意見、他の市町村に先駆けて実施する施策に価値がある。ところで財源問題だが、昨年度本市職員の地域手当の額を 11% から 13% に引き上げた。その際に要した年間の職員人件費をアップした約6600万円でこの経費が賄える。地域手当は河内長野市、富田林市は 6%、 本市は現状で 13% であり、近隣市より倍以上多い。そこを削って様々な施策を考えてほしい。認知症の人たちへの施策について。問い、本市の認知症施策は。答え、近隣に住む認知症の人や家族への見守りや声かけ、認知症に関する啓発行事や認知症カフェの活動などを実施している。65歳以上の方は事前登録により、高齢者 SOS ネットワーク事業を実施し、現在事前登録者は38名、協力機関は介護事業所、医療関係機関など65事業所がある。事前登録者や協力機関を増やしていく。要望、すでにある制度の PR と同時に緊急時の迅速な対応を要望する。防犯カメラの設置などについて。問い、防犯カメラの台数、場所、設置計画について伺う。答え、現在自治会等が補助制度を活用して設置したものが26台で、補助制度を活用して設置したものが26台で、本市で管理運用しているものが17台である。今後も補助金を活用し設置していく。意見、補助金制度だけではなく、市自身でも計画実施すべきだ。異常気象による大雨に関連して。問い、今熊4丁目の新興住宅地の雨水を西室池へ流す管が外れ、斜面で土砂崩れが起きた。開発時の完成検査がずさんではないか。答え、当該地は再発行為の許可を取得し、平成23年9月に造成工事完了したもの。今回の排水施設は平成26年10月に仮称今熊市民の森保全事業により本市が取得した。意見、池の擁壁も含めてもう少し強度のあるもので施工した方が良い。市内の街路の照明について。問い、狭山池北から池の原付近の歩道は暗く、歩道に杭があり夜は危険である。また狭山公園の駐車場の入り口は午後7時には鎖で閉まるが、その鎖が見えにくい。答え、防犯灯の LED 化を図ったが、再度現場を確認し照度が不足している場合には改善する。市立公民館の利用に関連して。問い、使用料収入、利用者団体数は。また減免制度を再適用してほしいとの要望がある。答え、平成28年度は625万1550円、利用団体数は延べ4949団体。今は受益者負担の観点から再適用の考えはない。意見、受益者負担ということだけで処理できないはず。見直して利用促進を考えてはどうか。代表質問、 公明党代表北義夫、近畿大学医学部附属病院の移転について。問い、近畿大学医学部附属病院の移転計画について。答え、医師不足などの人的要因や病院経営を取り巻く経済的要因により、本市への新分院は新設を断念する。問い、近畿大学医学部附属病院が本市に残るためにどのようにしていくのか。答え、近畿大学に対し強く抗議をするとともに、計画の変更の撤回を求め、近畿大学が300床の急性期機能の病院を残すよう強く要請する。問い、跡地の利用について。答え、誰もが健康に暮らせる町のモデルとなるような拠点や機能の誘導を図る。要望、300床を残してもらうよう市として近畿大学や大阪府に対して働きかけを継続していってもらいたい。タウンミーティング大阪狭山について。問い、前市長が行われた市長室開放のような事業は実施されないのか。また、これからどのようにして市民の意見を汲み取っていくのか。答え、前市長が行われていた市長室開放のような事業は今はしていないが、市内で行われる各種イベントや集会、総会、大会などに市長としてできる限り出向き、直接対話の機会を多く持つように心がけている。タウンミーティングについては、市民の皆様が抱く市政に関する疑問や意見などを直接に発信する機会である。行政においては、市民の意向を市政運営に反映するための取り組みであると認識している。要望、たくさんの方が様々な意見を言えるようなものを開いてほしい。介護保険について。問い、特別養護老人ホームへの入所待機者の状況について。答え、平成29年4月1日現在、待機者は82名で、入所の必要性が高いと考えられる方は45名となっている。待機者の緩和を目指し、地域密着型特別養護老人ホーム1施設の整備を計画し、現在建設中である。問い、介護相談員派遣等事業の現在の状況について。答え、市内の介護サービス事業所14施設を月2回程度訪問し、平成28年度実績で、延べ347回の訪問、1060件の相談を受けている。期日前投票について。問い、本市でもスーパーの店内や駅に投票所を設けることができれば、投票率が大幅にアップするのではないか。答え、期日前投票所を複数箇所に設置すると、二重投票を防止するための環境整備として、投票事務システムネットワーク構築にかかる設備投資、投票管理者を含む投票立ち会い人や事務従事者の人員確保、投票所スペースの安定的な確保、投票箱、投票用紙の保管場所の確保など、多くの課題が考えられる。今後は投票率向上に向けて、国の動向や先進市の状況を踏まえ、費用対効果等の諸課題について調査研究していきたい。要望、スーパーや駅などに投票所を置くことを目指してほしい。代表質問、リベラル狭山代表井上健太郎。近畿大学医学部附属病院の移転問題について。 問い、平成28年6月定例月議会で、プロジェクトチームや組織機構の見直しと跡地利用としての教育機能について提案してきた。同年9月定例月議会で、市長は近畿大学医学部附属病院や近畿大学に必要な要請を行い、移転後についても本市の街づくりに有益となるようなトップセールスを行うと答弁された。これまでの取り組みと今後の対応について伺う。答え、今後も近畿大学と意見交換をしていきたいと答えた。経過としては、平成27年11月に、要望書を近畿大学と大阪府知事に直接手渡し、強く要望を行って以来、機会があるごとに要望内容を伝えてきた。問い、なぜ質問に答えていただけないのか。市長は、これまでどのような機会を生かし、どのような要望を近畿大学と大阪府に訴えてこられたのか。それぞれ何度訪問し、どのような要望を行ったのか。答え、就任直後に近畿大学を訪問し、二度目は要望書を持って訪問した。問い、再度伺う。平成28年度、29年度に、どのような活動をされたのか述べられていない。この間、どのような活動をされたのか。答え、特段要望活動をしたことはない。意見、平成28年度、29年度、お話をされていないということであり、一度も提案に行かれていないという事態に、私は寂しい思いでいる。有識者の招致も含めた内部組織による本格的な対策チームを立ち上げるとともに、組織機構の見直しなど、迅速かつ的確な対応を求める。全庁的に情報を一元化させて、市長の判断、町議での協議を共有し、一丸となって取り組まなければならない。きちんとしたシステムの構築をお願いする。問い、平成29年6月定例月議会で、近畿大学医学部附属病院の移転を見据えた公共交通機関、路線バスの再整備の必要性を訴えた。これまでの取り組み状況と今後の展開について伺う。答え、市民や交通事業者など広く意見を聞く場として、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会の設置を検討すると答弁した。現在、本市内部に設置した狭山ニュータウン地区活性化検討委員会において、公共交通の在り方も議題に上がっており、移転後の状況を見据えた上で見直しが必要であると認識している。今後、できる限り早く対応していけるよう、法定協議会設置に向けて検討していく。要望、検討する余地などない。直ちに設置しなければという状況にある。しっかりと設置に向けて行動されるよう求める。グリーン水素シティ構想について問い、市長自ら本市の事務がずさんであったことを認め、監査する事態である。来年度以降の方向性と扱いについて伺う。答え、拙速であった。深く反省している。構想は一旦白紙に戻し、新たな方針を検討すべきと考えている。代表質問、日本共産党議員団代表、北村英二。憲法9条への自衛隊明記は、戦争する国への大改悪、市長の見解は？答え、戦争放棄の日本国憲法9条は、世界に誇るべきもの、おろそかにしてはならない、国の動向を注視する。 近畿大学医学部附属病院大阪狭山分院300床実現に全力を。近畿大学医学部附属病院と大阪府がすでに発表してきた300床の分院計画を突然の断念を表明。市民を騙すのかと怒りの声も上がっている。約束を守ることを強く求める。問い、近畿大学医学部附属病院は南河内医療圏域の基幹病院であり、二次医療圏越えの移転に疑問の声がある。理由を明らかにしてほしい。答え、今後南河内医療圏と堺市医療圏ごとに行われる保健医療協議会や大阪府医療審議会等でその要件について審議検討されると聞く。意見、現時点で理由が明らかになっていないにもかかわらず移転ありきでことが進んでいることは納得できない。政治不信となるものだ。問い、本市が参加した協議会等の経過は。答え、平成26年7月29日から大阪府堺市近畿大学本市の担当者が月1回程度で会議が行われ、現在まで37回を重ねている。意見、長い期間を通じ公の場で約束をした300床の計画を一方的に保護にするなどは許しがたい行為であり、強い憤りを感じる。問い、本市の医師会の見解は。答え、本市医師会会長からも300床を残すことを守ってもらいたいという意見と聞いている。問い、300床の分院実現を近畿大学と大阪府に強く要請すること、市長の決意を問う。地元選出の国会議員、府議会議員など超党派での協力も得ること。答え、本市と市民に対する近畿大学の不誠実な行為は誠に遺憾である。近畿大学に対して強く抗議し、計画変更の撤回を求めるとともに、本市に300床規模の病院を残すこと、また現状と同様の医療機能を確保するよう全力で取り組む。地元選出の国会議員、府議会議員にも協力を求め、南河内の他市町村とも連携できるよう調整する。医療的ケアの必要な児童の幼稚園、保育所、学校の取り組みについて。答え、多くの課題を整理しながら、医療的ケアを必要とする子どもがその年齢や能力、特性に応じた適切な教育、保育が受けられるよう、限られた人材、財源でできる限りの支援を模索し、体制づくりに努める。緊急通報システム改善と図書返却ポストを狭山駅付近に。答え、緊急通報システムは充実に向けて検討を進める。図書返却ポストは予算化に向けて取り組む。個人質問、菰田郁子。災害時の障害者、高齢者等、特に配慮が必要な方への避難施策について。問い、避難訓練の実施を求める。避難時の具体的配慮や支援については、地域の中での協力や連携は不可欠である。要援護者も含めた防災避難訓練を実施してはどうか。答え、地域住民との避難訓練等への参加が必要と認識している。啓発に努める。問い、避難支援行動マニュアルと個別計画書の作成を求める。要配慮者の状態はそれぞれ異なる。個別計画を作成することにより、一人一人の課題に対して具体的な支援ができる。答え、本人の意向を大切に、 個別計画の作成に努める。問い、福祉避難室の設置を求める。小中学校の体育館を利用した一時避難所は環境面で厳しい状況がある。一定配慮された福祉避難室の役割は大きい。答え、個々の状況に応じた対応の中で個室等が必要な場合は確保に努める。問い、福祉避難所の増設を求める。現在狭山荘、さつき荘の2箇所が指定されているが、収容人数から見て対応できるのか。また大地震により道路が寸断された場合、南北に長い本市の地形から考えても増設が必要と考える。答え、2箇所だけでは受け入れが困難な場合が想定される。社会福祉法人連絡会等と締結した協定書に基づき対応する。問い、在宅避難者支援計画の作成を求める。過去の大震災の中で障害者や寝たきりの家族がいたりしたため避難所に避難できず、支援物資や情報も届かない厳しい避難生活を余儀なくされる状況があったと聞く。答え、避難所以外の避難者の把握や情報提供の在り方等を調査研究する。これらのほか所得税法第56条に関して質問しました。個人質問。松井康介。緊急通報システムについて。問い、今回の台風接近でも利用者の困りごとや不安解消、救急救助活動にもつながる緊急通報システムの対象者枠の拡大が必要と考える。答え、対象者の枠を広げるよう検討する。地域福祉を推進するために。問い、地域福祉の中心的な担い手として民生委員、児童委員が選任されているが、負担が多く欠員も出ている。負担を軽減することが課題解決への糸口でもあると考える。答え、各種証明の発行や地域行事への参画など負担が増えている。負担軽減となるような支援を検討する。災害対応と今後の取り組みについて。問い、台風21号は超大型で強い勢力を保って上陸し、本市でも各所で被害が出た。本市の被害状況について。答え、人的被害は確認されていないが、草沢橋付近の護岸崩落等数件の被害を確認した。問い、本市の対応について。答え、10月22日午前3時37分に土砂災害にかかる大雨警報が発表され、災害警戒本部を設置し配備職員が参集した。午後3時には市内小学校7校に避難所を開設し、午後5時20分に本市では初めての避難勧告を全域に発令した。また一部地域には避難指示緊急を発令し、民生委員の協力のもと避難を呼びかけていただき、避難された方は合計19名であった。問い、今後の取り組みについて。答え、マニュアルにない事案等が発生した場合でも速やかに対応できるよう災害対応能力の向上を図る。要望、防災減災は一朝一夕で実現しない。継続した取り組みを要望する。無線LAN導入の進捗状況について。問い、小中学校への無線LAN導入について進捗状況を伺う。答え、来年度に導入できるよう予算化を進めていく。要望、 有害サイトのブロックなどセキュリティ強化を要望する。個人質問、徳村聡。内部統制の強化について。問い、昨今官民を問わず悪い情報が隠蔽されている事件が後を絶たない。必要な情報が正しく組織内に、また必要なものは外部に向けきちんと伝えられる組織となっているのか、内部統制の強化について見解を伺う。答え、指針や助言等、国の動向を注視し、他の地方自治体の今後の取り組みなどを参考に、効果的で効率的な内部統制システムとなるよう、引き続き調査研究していく。要望、グリーン水素シティ関連事業に関連して、市長から監査請求された。本来あるべき法令、条例など、基本的事項を無視したことは明らかである。内部統制の再徹底を要望する。ニュータウン地区への地域包括支援センター相談窓口機能の設置について。問い、地域で暮らす高齢者を介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合的に支えるため、ニュータウン地区に地域包括支援センターの相談窓口機能を設置できないか。答え、ニュータウン地区は本市全体でも高齢化が進んでいることは認識している。今後、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みを進める中で、調査・研究していく。要望、狭山ニュータウン地区活性化検討委員会の資料でも、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みが必要であることが記載されている。前向きな検討を要望する。特定健診・特定保険指導について、問い、第3期の特定健康審査等実施計画の策定状況について、答え、現在、平成30年度から平成35年度までの6年間を計画期間とした第3期の計画を策定中である。問い、特定健診の受診率について。答え、本市の受診率は 34.2% である。大阪府の平均受診率は 30% となっており、4.2% 上回っている。問い、受診率向上の取り組みについて伺う。答え、コールセンターからの受診勧奨など、引き続き実施していく。個人質問、西野茂次。高齢者などの買い物弱者支援として、移動販売の促進を。問い、2017年12月7日から、池尻自由が丘地区にて、泉市民生活協同組合による移動販売車の運用が始まっている。本市が移動販売車を提案、促進することは、買い物弱者の支援の一助になると考えるが、見解を伺う。答え、移動販売車の導入が、他の事業者が受けられる利益を阻害する可能性があることから、本市が当該生協と委託契約を締結するのは困難である。今後、地域づくり協議体において取り組み事例として参考にしていく。要望、本市が地区会と移動販売事業者、地区内の商店の間に入り、積極的に調整し、買い物弱者がいなくなるよう努めることを要望する。発達障害児への支援の充実について、問い、本市が実施する発達障害児支援事業、手をつなごうは、1年に限らず2年目以降の利用を希望する声を多く聞くが、見解を伺う。答え、手をつなごうの定員は20名、 待機児童もいるが、定員を直ちに拡大することは、スタッフと専門室の確保が必要なため、難しい。要望、事業を充実し、2年目も利用できる体制づくりをしてほしい。本市が実施する子育てコンシェルジュの周知徹底、2017年12月から利用可能となる子育てアプリのトップ画面に相談窓口につながるアイコンの設置を要望する。府道203号線富田林狭山線沿いの大阪府管理地の雑草繁茂対策と道路幅拡張について、問い、2017年9月定例月議会の個人質問で、当該箇所の雑草繁茂対策としてコンクリートで覆う整備工事と歩道空間の確保と雨水対策として側溝を設ける要望をしたが、鈴木健府議会議員のご尽力もあり進展していると聞く。その後の進捗状況を伺う。答え、要望を受け大阪府富田林土木事務所と調整し、2017年12月11日から施工していく。個人質問、上谷元忠。狭山中学校の運動場拡張について、問い、南河内に30校以上ある中学校の中で最も運動場が狭い。これを改善する方策として、北側の東よけ川の上に鉄板等の橋桁を敷設し、運動場を北側に拡張することを提案する。答え、運動場に隣接した空間の利用ということでは一つのアイデアと考えるが、河川の占有には河川法上の制限があるため利用することはできない。要望、規則とは人が作ったものであるから、今現実にある課題を解決する一つとして、より良いものに作り変えていくことで克服することができる。日本国憲法も人が制定したものであるので、平和主義という普遍的な価値を尊びながら、世界や社会の変化に対応して改正することも大事である。環境整備に努めていただきたい。大鳥池太陽光パネル発電事業に関わっての近隣財産区等との協定の見通しについて、問い、本市の2地区、堺市三原区の2地区にそれぞれ年間いくらの収益が入るのか、その進捗状況を伺う。答え、平成29年11月3日、メルシー・フォー・狭山株式会社との間で協定が締結され、それぞれの4地区に年間200万円支払われる。撤去については、期間完了時に受注者において撤去及び原状回復を行う。三原区の2地区は財産区制度がないので、そのまま支払われるが、東の地区及び東池尻地区へは200万円のうち3分の2、本市へは3分の1となり、明らかに不公平感がある。一方、濁池に関係して、池の原地区は財産区が設立されていないので、全額地区に入り、同じ市内でも不公平である。これは、経済最優先で、拙速で強引なパネルの敷設の結果である。太陽光パネルの削減、移動を願われている方の地域に対し、当初の説明会がなされなかったということであり、結果として無視されたということで、これほど悲しい施策はあったかということになる。個人質問、片岡百合子。国民健康保険の大阪府との共同運営を目前にして、問い、平成30年度から 大阪府内で統一した国民健康保険料となる。6年間の激変緩和措置期間における本市の計画について。答え。平成30年度からの交付金等の追加公費約1700億円のうち1300億円はまだ参入していない。大阪府が示す保険料率は平成30年1月中旬頃に確定する。激変緩和措置の期間中は緩やかな保険料率の設定に努めたい。問い。平成28年度分黒字累計約6億2591万円は、平成29年度、30年度とどのように扱われるのか。答え。平成30年度以降の保険料抑制のため、段階的に活用したい。財政調整基金の設置も視野に入れ検討する。問い。国民健康保険料の減免と徴収猶予について。答え。現在多子世帯や一人親家庭への新たな減免制度について検討されている。問い。健康マイレージ事業の取り組みについて。鹿児島県霧島市では健診や市のイベントに参加してポイントを貯めて健康グッズをプレゼントしている。答え。大阪府や他の市町村の状況を注視する。子ども政策部の取り組みについて。問い。平成29年度予算に計上された子育てアプリ事業の進捗状況について。答え。プッシュ通知の機能を活用し、施設マップやお子さんの予防接種スケジュールの管理、子育て日記など便利な機能を搭載している。問い。電子申請の現状と今後の取り組みについて。答え。申請書等をホームページからダウンロードできるよう利便性を図る。本市内の所有者不明土地について。問い。本市の所有者不明土地についての調査や対策について。答え。毎年度、当初課税の納税通知にかかる調査の後、所有者不明で最終的に届けられないものが約5件程度ある。所有者不明土地の対策としては、適正な相続登記が最も有効である。問い。相続登記を促す手続きについて。答え。より効果的な手法を検討する。個人質問。丸山隆弘。近畿大学医学部附属病院の残留ゼロについて。問い。市長は市民への不安解消の青写真をどう描かれているのか。答え。所有権はすべて近畿大学であり、市長として青写真を示すということではない。問い。平成29年10月13日、近畿大学との面談は誰と行われ、内容は。答え。事務部長、病院事務局プロジェクト推進室の方と私とで非公式に面談した。内容は分院の新設を断念するというもので、到底本市としては容認できない、受け入れられないと伝えた。問い。市民の皆様に残留ゼロについてどう説明するのか。答え。市民に対する説明責任を近畿大学に求める。問い。面談は市長一人の対応か。答え。面談は私一人である。問い。面談内容の記録は。答え。議事録は取っていない。問い。市長が伝えたことに対する回答は。答え。特段返答はない。問い。市民の皆様へ近畿大学医学部附属病院にどのような説明を求めるのか。答え。 説明責任を果たしていただきたいと要請したい。問い、市長は平成26年1月25日に大阪府議会議員古川照人を囲む新春の集いを開催した。松井大阪府知事が出席し、本市の未来について何を話され、市長はその内容に何か対応されたのか。答え、松井大阪府知事は大阪府全体を見渡した時の南部の医療水準を今後も維持していく。そのために近畿大学との話し合いはこのような形で話を進めていくことを話されていた。特に対応はしていない。問い、市長は前大阪府議会議員大阪維新の会に所属され、近畿大学出身である。市民の皆様が期待していたメリットをどう生かし交渉されたのか。答え、協力をいただきたいという旨の話はずっとしているつもりである。要望、緊急事態だ。真剣に取り組んでいただきたい。これらのほか、小学校や幼稚園等に防災頭巾を、蚊の感染症対策について質問しました。個人質問、松尾匠。新総合事業と介護保険について。昨年4月から新総合事業が実施された。問い、介護認定者数の前年度との比較、要支援1と2の人数は。現行相当サービスと基準緩和サービスの利用状況は。答え、2016年の要介護者数は3012人、2017年は2961人。要支援1は498人から469人へ、要支援2は521人から481人。訪問介護の現行相当サービスは217人。基準緩和サービスは2人。通所介護で現行相当サービスは184人。基準緩和サービスは69人。問い、厚生労働省は生活援助の利用回数制限を検討している。答え、生活援助の利用回数削減は、心身の維持が困難な場合、国、大阪府に要望する。問い、要介護1と2の在宅サービスを介護保険から外す計画がある。要支援1と2、要介護1と2の合計は、介護認定者全体の何パーセントになるのか。答え、要介護認定者数全体に対し、要支援1と2、要介護1と2の合計の割合は 66.7% である。教育環境の充実・整備について。問い、東小学校と北小学校の児童数が増加し、今後も増える予想である。放課後児童会の現在の待機児童数は、北放課後児童会の事業委託の状況や、市直営の支援員の確保は。答え、待機児童は東放課後児童会で3人。運用面、居場所づくりで工夫する。北放課後児童会は、法人に委託する予定である。支援員の身分や処遇改善を行い、必要な人員確保に努める。問い、東小学校の運動場は協愛などで拡張を、校区の再編成を検討すべきである。答え、用地拡張に取り組んでいるが、進展がなく引き続き努力する。校区再編は課題規模校解消の一つの手段だが、様々な問題もあり、今後研究したい。交通安全対策の充実について、問い、市道半田7号線、道ヶ淵橋、つぼみ子ども園前は、ラッシュ時に危険である、 安全対策の充実を求める。答え、信号機の設置は難しい。今後協議をしながら対策を検討する。個人質問、鳥山武史。本市の今後のまちづくりについて。問い、近畿大学医学部附属病院の移転計画変更を受けての対応策について。答え、地元選出の国会議員等に要請すると、あらゆるチャンネルを通じて白紙撤回に取り組む。意見、市の意思と行動が必要だ。議員も動こう。市民に安堵願うには、平成35年までにニュータウン地区活性化の成果が必要で、余裕はない。問い、平成26年1月の大阪府市医療戦略会議提言スマートエイジングシティを検討したか。答え、具体化セミナーに参加し、考え方を整理する参考にした。意見、河内長野市は大阪府と協定を結び、スマートエイジングシティに着手し、約3年で拠点づくりや看護専門学校の開校等の成果を挙げた。本市の方針を確立すれば、大阪府との関係をフル活用できるはずだ。問い、空き家対策はすぐに着手すべきではないか。答え、来年度早々に協議会を設置し、有効な対策に取り組む。救急搬送の現状と課題について。問い、通報からの救急搬送が全国平均 39.4 分と長くなる傾向にある。答え、本市の平均時間は 31.3 分。救急現場で傷病者の観察や処置を行い、医療機関の状況等によって変わる。救急事案の約 60% が軽症のため、救急車の適正利用が課題である。日本遺産と地域活性化戦略について。問い、文化庁は日本遺産認定を2020年までとしている。本市の目論見と地域活性化への戦略を伺う。答え、歴史文化基本構想の策定後、速やかに申請手続きする。関係部署等と協議し、観光施策を検討する。意見、観光は見る、学ぶ、食べる、出会う等がキーワード。日本遺産を目指す過程が重要で、市民や事業者等と歴史文化の保存、活用を共有することが着地型観光につながる。身近な生活道路の安全推進について。意見、時速 30km 以下だと事故の被害が小さい。国が基準を示したハンプ、標識の補助板の検討を願う。委員会審査のあらまし。議案は常任委員会に付託され審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。道路占用料に関する条例及び都市公園条例の一部改正。問い、新しく電柱を建てると収入は増えるが、ニュータウン地区で無電柱化に取り組めば、都市としての景観やブランドの向上、地区の活性化につながる。本市としても取り組んではどうか。答え、無電柱化にすることでのメリットやデメリットがあるため、考慮すべき課題があり、議論する余地はある。将来的には無電柱化に伴う地下埋設は考えていきたい。審査の結果、可決となりました。継続審査、 子どもの医療費助成を18歳まで拡充を求める請願。平成28年12月定例月議会から継続して審査している子どもの医療費助成を18歳まで拡充を求める請願について引き続き委員の意見を求め審査を行いました。継続審査の意見、医療費助成の拡充に伴う費用が約2850万円と試算され、子ども医療費助成の拡充が最優先施策であるかを慎重に考えなければならない。財源の確保と優先順位を検討してほしい。また義務教育終了後就職される方もおり、単純に高校生だけを対象とするか18歳全体として考えるか検証すべき点も多く残っているため、継続審査とする。採択の意見、18歳までの医療費助成は大阪府内の7市町で実施されており、本市も実施してほしいという市民の声は正当性がある。さまざまな給付を実施する際に長期的な展望も必要だが、財源に関しては工夫をしてほしい。他市に遅れを取るのではなく、今決断すべきである。議会の決議だけでなく市当局としても考えてもらうことを要望して採択とする。これらの意見を踏まえ審査の結果、継続審査となりました。総務文教常任委員会、総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。一般職の職員の給与に関する条例の一部改正、賛成討論、人事院勧告に基づく民間給与との格差是正であり、今回はプラス改定となっているが、過去にはマイナス改定もあった。職員には日々の自己研鑽と丁寧な業務、適正な行政運営に努めるよう求めて賛成する。反対討論、本市職員の地域手当の額は河内長野市、富田林市と比べて高く、将来的な財政は非常に苦しい状況が予想される。若年層に手厚くする部分は十分理解するが、全体的に考えて反対する。審査結果の結果、可決となりました。大鳥池太陽光発電パネルの削減及び設置場所の移動、環境整備についての請願。継続審査の意見、太陽光パネル全面撤去の要望は取り下げられても、削減、移動、環境整備を要望していることは近隣住民と合意を得ていなかったことに尽きる。担当者から広く市民に説明し意見を聞き、対応したいという話があり、できるだけ早く説明し理解を得られるよう真摯な対応を要望し、継続審査とする。採択の意見、早急に太陽光パネルを設置したことが一番の問題だった。周辺の気温の変化など経年のデータを取ってから設置するという形が本来あるべき姿である。太陽光パネルの削減移動も含めて一番大切なことは住民感情に寄り添い対応することであり、採択とする。これらの意見を踏まえ審査の結果、継続審査となりました。就学援助の入学準備金の支給を入学前にするよう求める要望。継続審査の意見、転出入に伴う重複支給等の問題は完全に防げるものではなく考慮する必要がある。教育委員会では情報の収集や 改善策の検討を行っているが、課題もあるため継続審査とする。採択の意見。教育委員会は平成31年度の入学者への支給を準備しており、来年度から河内長野市や河南町が実施すると言われている。要項や諸準備を整えることは大切だが、入学準備金を入学前に支給してほしいという要求は当然で、採択すべきである。これらの意見を踏まえ、審査の結果、継続審査となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。平成29年度、2017年度一般会計補正予算第8号、賛成の意見。この補正予算の内容は主に障害者自立支援給付事業に充てられるものであり、賛成する。審査の結果、可決となりました。平成29年度、2017年度池尻財産区特別会計補正予算第2号、平成29年度、2017年度東野財産区特別会計補正予算第1号。賛成の意見。ため池太陽光発電に伴う売電益について、平成29年9月、定例月議会の本委員会で、財産区と契約を行い、一般会計に繰り入れるべきとの主張に対して、取り組んだことは一定の評価はできる。その他の諸問題については、早急に解決する必要があることを意見し、賛成する。審査の結果、可決となりました。近畿大学医学部附属病院に係る統合再編計画の計画変更を撤回し、300床規模の病院の設置を求める決議について、大阪狭山市議会が全会一致で可決しました。大阪狭山市議会は、近畿大学医学部附属病院の移転問題について、同大学がこれまでの統合再編計画を変更し、すべての病床を堺市泉ヶ丘駅前地域に移転すると公表したことを受け、その計画の変更を撤回することなどを求める決議を、平成29年12月22日、全会一致で可決しました。決議では、同病院の統合再編計画の変更は、これまで市民に説明してきた内容を保護にするものであり、また、本市はもとより、南河内医療圏の各市町村との十分な調整を行わず、一方的に計画の変更を表明する同大学の対応は到底容認できないとし、平成28年12月に公表された小児科、産婦人科など28の診療科目を有する300床規模の病院を本市に設置することを求めたものです。この決議をもとに、本市議会は平成29年12月25日に、近畿大学理事長、大阪府知事などへ要望活動を行い、今後も市民の皆様の声に応えるべく積極的に取り組みます。12月定例月議会で審議された案件と議決結果、条例、道路占用料に関する条例、および都市公園条例の一部改正、可決、全員。一般職の職員の給与に関する条例の一部改正、可決、多数。その他の議案、工事請負契約の締結、可消、大阪狭山市立第二子育て支援センター新設工事、可決、全員。 平成29年度補正予算、一般会計補正予算第8号、国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第2号、介護保険特別会計事業勘定補正予算第2号、池尻財産区特別会計補正予算第2号、半田財産区特別会計補正予算第2号、東野財産区特別会計補正予算第1号、以上、可決全員。決議。近畿大学医学部附属病院に係る統合再編計画の計画変更を撤回し、300床規模の病院の設置を求める決議。可決全員。継続審査。平成28年度、2016年度、一般会計歳入歳出決算認定。継続審査多数。子供の医療費助成を18歳まで拡充を求める請願。継続審査多数。大鳥池太陽光発電パネルの削減及び設置場所の移動、環境整備についての請願。継続審査多数。中学援助の入学準備金の支給を入学前にするよう求める要望。継続審査多数。平成28年12月定例月議会から継続審査となっていた大鳥池への太陽光発電パネル設置の中止を要望する陳情については、提出者の申し出により取り下げられました。以上で声の議会だよりナンバー198を終わります。なお、声の議会だよりの音声役は、朗読ボランティアグループタンポポの谷川鈴子でした。それでは次号までお元気でさようなら。